皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年4月14日にミンフイネットで発表された人の思考から抜け出すという内容です。それではお聞きください。人の思考から抜け出す。人の思考の中には人間の状態を形成する観念と執着があります。40歳になる前、迷いの中で多くの固有の硬直した観念と執着が刻まれ、生涯の剛力と相まって法を得る前に私の心身はすでに崩壊寸前に達していました。法を得たチャンスにより長い間封印されていた汚れた世間で師父が私を見つけてくださったことはとても困難なことだと心に刻んでいます。長い間放浪していた命がやっと目覚め、私の誓いは師父から離れないこと、ダーファーから離れないことです。 1. 神に向かって歩むために人心から離れる。実家にいた時、両親は私に奇形教育を施しましたが、これは中国社会では実際によくあることです。中国社会では中国共産党の支配が始まった当初、階級闘争が行われ、人々は様々なカテゴリーに分けられ、地主、富農、中農は社会から差別されていました。父の家系は良くないのですが、気性が荒く凶暴で、人を殺して償うこともせず、世の中で殺していいものはあえて何でも殺していました。その後、ダーファー修練に入った後、摂政の剛力が大きすぎて、修練で自分を厳しく要求することができなかったため、病業の状態を脱することができませんでした。小さい頃、父母はよく喧嘩をしていました。6人兄弟の私は長女で、次第に両親からいつも殴られる対象になりました。父は母を殴った後に私を殴り、母も溜まった鬱憤を晴らすために私を殴りました。家の中で何かがなくなると、私が誰かにあげたのだと決めつけられ、誰かにあげたことを認めさせるために殴られました。もし認めなければ、私は死ぬほど殴られることになりました。食事をするとき、私は地面に立たされ、両親と兄弟はテーブルを囲み、これを取って、あれを取って、水を飲みたい、などと指示されます。彼らの言われた通りにやらないと、平手打ちされたり、スプーンや箸で叩かれました。父はよく、私が反動的で、叩かなければ治らないだろうと言っていました。4、5歳の頃、父に道で追いかけられて殴られ、通りすがりの人たちに叱られました。小学校1年生の時、先生に文句を言われ、父は私を部屋の梁に吊るしてベルトを鞭にして打ちました。もう少し大きくなってからは、死んでみろとよく叱責され、死に方を教えられました。時々近所の人が私を見て、あの両親の子ではないと言いました。当時の私の心にはダーファーがないので、なぜこのような扱いを受けるのかわかりませんでした。両親を満足させるために、小さい頃は兄弟の面倒を見たり、家事を必死に行ったりしましたが、それでも両親は満足できないようでした。次第に恐怖心、依存心、恨みの心、言い争う心、劣等感、虚栄心、メンツの心などが芽生えていきました。恐怖心は人と話す勇気がない、話せない、いつ災難が降りかかるかわからない、理不尽だと相手を責めるという形で現れました。そして自由にならない無力感を感じました。怒りのあまり優秀になって実績を作ってみせたいと思い、名声と富への欲望が生まれました。性格も歪み、結婚してからは家庭でも職場でも魔性が現れました。形成した人心と観念の中で法を得る前に多くの剛力を作りました。肉体的、精神的状態は崩壊寸前にまで達しました。ダーファーがなければ私は今日まで生きることはできなかったでしょう。 私は22歳の時、家族の中でただ一人自分の努力で進学し仕事を任されました。このことは彼らに栄光をもたらし、私の人生をより良いものにし、それ以来名声と富を求める心が強くなりました。家庭を持った後、形から言うと両親から受けた弊害を取り除きましたが、歪んだ性格のため普通の人が持つべき思考を失いました。肉体的、精神的な苦痛のため安易な心、名声や利益を追い求める心、苦しみを恐れる心、良い人生を送りたいと思う心を持つようになりました。ダーファーを修練してからは、それまでの苦しみはすべて私が背負ってきた業力であり、このように業力を解消しなければダーファーを得ることはできないと理解しました。道理は理解しているのですが、形成した観念や執着を手放すのは難しく、骨の髄まで浸透しているようです。人に会っても話す勇気がなく、話すと震えてしまうので、ダーファーを得てから迫害の真相を伝えることはとても困難でした。物事に出会って最初に考えることはマイナス思考で、恐怖心、恨み、メンツ、劣等感、他人から見下される恐れなど、とにかく執着心ばかりでした。さらに、これらの観念や執着を意識できなくて、人の状態は人の死を強めたので、とても苦しみました。ダーファーを学ぶことで、すべての苦しみは偶然のものではないことは理解できたのですが、しかし、習慣的な考え方や観念や執着を変えることはとても難しく、私にはどうすることもできませんでした。最初の頃、師父が私を浄化してくださる時は、心の大部分を取り除いてくださいました。しかし、私自身を収めるべき部分はとても難しく、特に父への恨みを捨てきれなかった時は、何度も回り道をしてしまいました。父を見ると震え上がり、声をかける勇気もありませんでした。同宗からは、どうしてそんなにお父さんを怖がるんだと言われました。他の人は私の状態が異常だと一目でわかるのに、私は何も言えませんでした。恐怖を押し付けているのが自分ではないこともわからず、それを取り除くのはとても大変でした。父にファールンダーファーの真相を伝えたとき、私は死ぬほど怖かったのです。2006年、父は病気の最中に、ファールンダーファーは素晴らしいと叫び、奇跡的に生き返りました。5年後、父は神聖を守らなかったため、再び病気が現れました。私が近づくと叱られ、助けてあげられなかったことを後悔しました。父は死ぬ間際に師父に懺悔してファールンを見せられ、その時初めて修練が足りなかったと後悔しました。父が亡くなったことで父に対する恐怖心はなくなりましたが、その恨む心は隠れていました。恨みを主導的に取り除く環境を失い、もう恨みはないと思い込んでいました。その後、病号の状態になり、家に向けて探しましたが、父に対する根深い恨みを見つけることはできないままでした。学法し、修練し、家に向けて探し続けるうちに、次第に利己のため、自分のためであることがわかり、それが生命を堕落させる根本原因であることがわかりました。生命としての私は、私利私欲の道を歩みすぎたので、天国に帰る力がなくなり、生まれ変わる希望を持ち、罪や業を軽減するために他人の助けが必要なのです。おそらく、いくつかの人生でも、親に借金をし、危害を加えすぎたのでしょう。輪廻転生の迷いの中で、自分がどれだけの役柄を演じ、どれだけの命を傷つけ、どれだけの悪事を働いたかわからないのです。被害者の立場から見れば、借りを返すのは天の掟だから恨んではいけません。今日、宇宙ダーファーを得ることができる幸せに比べれば、すべての苦しみは取るに足らないものです。私の人生の本質は、ダーファー弟子として修練することなので、救世力が人間の極端な思考につけ込み、勝手に消滅しようとする破壊的な策略がここにあります。しかし、ダーファー弟子の思考は人間の段階にとどまるものではありません。 人間の観念や執着を見つける修練への旅の始まりです。人間界のすべての道理は範理であり、範理の中での整理は人間界の苦難に耐えて執着を見つけることです。そう考えると人生には感謝しかないのです。師父の慈悲深い塩梅に感謝し、人生の道で出会ったすべての人や事象に感謝します。心にはもう恨みがなくなりました。自分の考え方を変え、執着を収めることで真に他人のための人生になることができます。人間界に身を置くことは人の執着を手放せないのです。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2、神性を向上させ修練に入る。師父は光銀三、誰が是、誰が非の中で、正しきは彼、過ちは私、とおっしゃっています。この段落の法について自分自身を強制的に認めさせました。私が正しいと思うとき、私は憤慨し、本当に魔性の傾向が現れましたが、自分自身を強制的に、正しきは彼、過ちは私、と念じました。数回念じた後、私は突然落ち着くようになり、環境も落ち着いているので、静かに欲望と執着を見つけることができました。修練とは自分の思想を収めることであり、だんだんと法理に従い問題を考えていきました。例えば、あの人や家族、夫の言うことが道理に合わない、理不尽だと思ったとき、最初は心のバランスが保てなくなり、何が正しくて何が間違っているのか議論したくなり、その結果対立がどんどん大きくなりました。彼、彼女に対し理屈を見つけ、決着をつけようとすると、それが人間の理屈であることに気づき、私は人間の考え方になっていました。師父は、ジュアン・ファールンの中で、なぜなら合力が誰かのところに落ちていれば、その人は必ず辛い思いをするからです、と説かれています。確かに合力は彼に降りかかり、彼は私のためにそれを背負い、私の合力を消滅する手助けをしてくれているので、彼に同情し、慈しむべきだと思います。同時にそれは自分をうまく収めていないからであり、邪悪につけ込まれる執着心があるからであり、私が他人を苦しめているのだ、私が他人を傷つけているのだと考えました。このように考えると魔性的な思考がなくなり、心の底から他人の苦しみを和らげ、自分の非が認められました。私はもう謝罪することで頭がいっぱいになりました。3、八少年で自分の思想を清める悟り。八少年の5分前に自分を清めるとき、関連する法を機械的に暗唱することが多く、深い意味合いに気づくことができず、時にはふらふらと人間的なレベルで暗唱することもありました。ある日、砂漠を歩く修行をしていた人の話を聞きました。砂漠を歩いていたにもかかわらず、彼はとても幸せな気分でした。なぜなら彼は神が自分と共にいることを感じ、自分は一人ではなく、心の中の神が自分と共に歩いていることを知っていたからです。振り返ると彼の後ろに2列の足跡があり、それが神と共に歩む足跡だとわかりました。その後、難関に直面したとき、彼にとってそれは非常に困難なことで、それを突破できるかどうかわかりませんでした。彼は神に答えを与えてもらいたいのです。まだ神の足跡が残っているのではないかと振り返りましたが、彼が見たのは深い足跡の1列だけでした。彼は心の中で、 神はもう自分のことを気にかけていない。神は苦しみの中で自分を見捨ててしまったのだと訴えました。あの深い足跡の列は歩くのに苦労している自分自身だと思い込みました。しかしその時、神は彼の耳元で、あなたを背負って歩いているよと囁きました。この話を聞いた時、私は涙を流し、主婦を信じていないというマイナス思考に触れました。法に従い、思想と物質は一体であることを知っています。このような悪い考えがあるから、このような難関ができる物質があるのです。主婦は彼を背負い、生命として自分の苦しみだけを考え、主婦の償いに感謝しないとは、なんと心が狭いことでしょう。これは生命が悪い思想を持つために生じる業力ではないでしょうか。主婦は私たちをあまねく救い再度するのではなく、苦心して再度しているのだといった同宗もいます。同宗がどの次元に立ってそう言ったかにかかわらず、私たちの現在の修練状態は、本当に主婦に多くの迷惑をかけ、受けるべきではない多くの苦しみを受けているのです。もし修練者が率先して自分の間違った考えを直さなければ、弟子のために主婦が苦しみを背負うことになります。砂漠を歩いている修行者は、もしこのような考えを持っていなければ、このような難関と魔難を抱えていたのでしょうか。すると、頭の中で良くない考えを取り除いているとき、突然落ち着くことができました。真面目に取り除いたことで、私の考えはすべてダーファーにより修正されました。その悪い思いは、主婦が法を正すことを邪魔するものです。ダーファーによって自分を清めた後、邪悪を取り除く力はより大きくなりました。以上はこの一年で悟ったことです。間違っているところがあれば、同宗の慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。